天にいます私たちの父なる神様、あなたこそ私たちを救ってくださり、命を与え、今日まで生かしてくださっている誠の神であることを、またあなたこそ目に見えるものも目に見えないものもそのすべてをお作りになり、それを今もその御手の中で導いてくださっていることを覚えます。またあなたこそ私たちがまだ罪人であったときに、神様から離れて自分勝手に歩みをしていたそのようなときにも、私たちを見捨てることをせず、むしろあなたの方から人となってこの地に下ってくださり、失われた人を探して救うために、罪人を招いて悔い改めさせるために、私たちのところに来てくださったことを感謝いたします。罪のないイエス・キリストの上に、私たちの全ての罪とかが背負わされて、私たちが本来受けるべき罪の罰を、ナザレのイエス様が十字架にかかって、全ての負債を払ってくださいましたことを感謝いたします。キリストが流された血潮と打たれた打ち傷によって、私たちは本当に癒される道、また罪が許される道、また死の向こうに確かな希望を持って生きることができる道が備えられました。今日は再びまた週の初めの日を迎えることができました。主が墓の中から蘇られた復活の主を覚える主の日の朝です。どうか二人でも三人でも私の名において集まるところには、私もその中にいるとおっしゃってくださっている主が、世の終わりまでいつもあなた方と共にいますと約束してくださっている主が、このところで親しく語りかけてくださり、私の霊の眼を開き、目には見えませんが共にいてくださる、そのあなたをしっかりと見ることができますように。また神様、良い羊飼いの声を聞き分けて、そしてその声に聞き従っていく中で、本当の幸いと祝福を選び取っていくことができる私たちとしてくださいますようにお願いいたします。主をお語りください。しもべは聞いております。愛する主イエス・キリストのお名前を通してお祈りいたします。今日はあなたの属するところという題でメッセージを語らせていただきたいと思っております。よく言われますこの居場所がないという言葉がありますけれども、しかし神様が私たちを作ってくださったときに、ちゃんと私たちの居場所も属する場所も用意してくださっている、そのことをご一緒に今日は見ていけたらと思っております。前回も選ばせていただきましたが、今日もこのコリント人への手紙第1というところから、今日は12章から見ていきたいと思うんですけれども、少しだけこのコリント人への手紙の背景となっているギリシャのコリント教会について少し説明をさせていただきたいと思っております。コリントという町は非常に栄えた町の一つです。そしてこの交通路の要、貿易の要として、本当にこの経済的にも潤い、またさまざまな、文化がの交流がありまして、当時のギリシャの最先端を行っているような、そんな、おそらくこの関東近辺で言いますと東京のようなですね、場所であったかと思います。いろんなこの霊的な賜物が与えられている、この人材バンクといいましょうか、本当にこの人材にあふれていた教会だと言えます。しかもですね、目に見える形でいろんなことができる人、いわゆる才能がある人、芸の、芸は身を助けるということもありますが、その芸ですね、いろんなこの1芸も2芸も持っている人がその教会にはたくさんいたのであります。 しかしそれだけに妬みやライバル意識、それを通り越した敵対心、分裂分派、疎外感、そういうものでも満ちていた教会だということは、伺うことができます。この何かこう優越感にしたり、またこの高慢になった自分のことを自慢する人たちがいる傍ら、劣等感を抱いて、ここには自分の居場所がない、自分はこの教会では必要とされていないと感じる人たちも多かったと思われます。お互いに意地の張り合いをしてですね、阻害し合って、私はあなたを必要としません、私だけで生きていけますみたいな、そういうことで、この、お互いに、自分だけで生きようとする、そんな今日の個人主義にもつながっていく風潮もあったように思います。自分の本当に抱えている問題を打ち明けることもなく、自分の本当に悩んでいるその悩みを打ち明けることもなく、責任を負うこともなく、関係を深めることもなく、今で言うと、職場から職場へと転々としていく、そのような人もこの教会には何人か少なからずいたのではないかと思います。そのような中で教会が教会として形成されていくために、パウロは必要なメッセージをこの教会に書き送ったその言葉があります。今日の12章を見ますと、御霊の賜物についてですがという言葉で書き始められております。この御霊、聖なる神様の霊、聖霊とも言われますが、この聖書はこの聖霊、御霊について3つのことを語っています。一つは御霊に満たされなさい、このそういう神様との関係をいつも生きた関係を持っているようにということです。2番目はこの前学びましたが、御霊の実である愛を結びなさい、愛に生きるものとなりなさい、御霊の実としての愛をこの豊かに実らせる人生であるように、そのようなことが語られていますし、今日のところの御霊の賜物については与えられたそれぞれの御霊の賜物を用いて互いに使い合いなさい、そのようなことが語られていくかと思います。御霊に満たされること、御霊の実を結ぶこと、御霊の賜物を用いて互いに使い合うこと、これが御霊に関する三本柱と言えます。まずこの関係ありきで、御霊に満たされることがなければ愛の実を結ぶこともできませんし、賜物を御心にかなった形で教会を讃える形で用いていくこともできなくなります。ですから関係がまず最優先されますが、しかし関係さえ豊かに持っていくならば、水路のそばに植わった木のように時が来ると実がなりその葉は枯れないと言われるような御霊の実を豊かに結んでいくことができるでしょうし、与えられた賜物をお互いにですね、こうライバル意識の中で、自分こそこんなことができるのよということでですね、自慢をするために用いるのではなくて、使えるためにその賜物を用いていくことができる、そんなことをパウロはここで願っています。さて兄弟たち、御霊の賜物についてですが、私はあなた方にぜひ次のことを知っていただきたいのです。そのように今日のところでは書き筆を進めています。2節、ご承知のようにあなた方が異教徒であったときの、どう導かれたとしても聞かれていったところは物を言わない偶像のところでした。そうですね、この中にはこう親がクリスチャンという家庭の中で育てられた方もいらっしゃるかと思いますが、多くの日本人の場合は親は全くキリスト教徒ではありません、生まれて、ね、この若い時には教会に行ったこともありませんでしたという方が多いかと思います。私は名前がシンジというんですけれども、牧師の息子でもありませんし、クリスチャンホームでもありません、それです。ですから二十歳になるまでは教会というところにも行ったことがないということでした。ですからそのような時に母は
この仏教系のこの祖科学会というところがありますね。今では5人に1人、もしくはそれ以上がそういう方でしょうか。まあ、そういうご本尊と言われるその、ところにですね、連れて行かれて、なんとか文化会館とかですね、そういうところに連れて行かれてですね、それを一緒に拝むようにということを勧められたりもしました。皆さんはどうでしょうか。しかしパウロは語ります。異教徒であった時にはどう導かれたとしても、ものを言わない偶像のこの偽物の神様のところに、導かれた、まあ、そういうそれしかもう、ないのです。しかしですから私はとパウロは語ります。あなた方に次のことを教えておきます。神の御霊によって語る者は誰もイエスは呪われようと言わず、また聖霊によるのでなければ誰もイエスは主ですということはできませんと。そうですね、教会に導かれる、また罪を示し、その罪を言い表して罪の許しを受けるために、そのような一つ一つの導きを備えてくださるのがこの聖霊という神であります。今日スピリチュアルブームという、ブームがありますけれども、しかしこの聖書の中にこそ健全なスピリチュアルについてのことが書かれているわけです。聖霊、聖なる清い霊、それが神様の霊でありますが、その方が私たちに導きを与えてくださるときには誰もイエスは呪われようとは言うことができない。むしろイエス様は私の主ですと告白することができるということであります。ですからクリスチャンという人ですね、私はイエスキリストを主と信じています、そういうことのできる人にはすでに御霊なる神様が与えられているのであります。御霊の働きなしにはそういうことができないからです。しかしこの与えられている中で、その関係を深めていく中で、いろいろな賜物が続けて備えられていく、与えられていくということが起こります。まあ、いろんな賜物があるということが書かれていきます。前回言いました御霊の実というものについては単数形ですということが、説明させていただきました。いくつかの御霊の実があるのではなくて、愛という一つの実が、結ばれる。しかしこの賜物については単数形ではなくて複数形が使われています。ですからいろんなものが、いろんな種類のこの賜物というのがあるということなんですね。4節にそのことが記されています。御霊の賜物にはいろいろな種類がありますが、御霊は同じ御霊です。奉仕にはいろいろな種類がありますが、主は同じ主です。働きにはいろいろな種類がありますが、神はすべての人の中ですべての働きをなさる同じ神です。しかし皆の益となるためにおのおのに御霊の現れが与えられているのです。まあ、いろんな具体的な言葉が8節以降で続きます。ある人は御霊によって知恵の言葉が与えられる。他の人は同じ御霊にかなう知識の言葉が与えられる。またある人には同じ御霊による信仰が与えられ、ある人には同一の御霊によって癒しの賜物、奇跡を行う力、予言、霊を見分ける力、異言を解き明かす力。パウロはこのいろんな賜物のバリエーションを語る中で、私たち一人一人のことを体の中の各器官に例えます。教会、キリスト教会は聖書の中でいろんなものに例えられています。有名なのは神の家族ですね。今私たちが学んでいる神の家族が教会なんですということが言えますが、今日のところではその神の家族というのはキリストの体、そして私たち一人一人キリスト信者は各器官、おのおのそれぞれこう体の内臓の一部であったり、目だったり手だったり足であったり、そんなふうにこの例えられております。
12節、ちょうど体が一つでもそれに多くの部分があり、体の部分はたとえ多くあってもその全部が一つの体であるように、キリストもそれと同様でした。15節16節ではかなりユニークな漫才ができるような、このネタがあります。足がですね、私は手ではないから体に属さないとか言い始める足がいます。耳がですね、私は目ではないから体に属しませんと言い始める耳がいる。まあ、そんなことを言ったとしても体からこう切り離されるわけではありませんから、やはりこの有機体の共同体として体の一部分だということが言えます。しかしですね、私たちはお互いにですね、この非常にこう何かに属するのをためらってしまう。自分は自分で自分の生きたいように Going My Way と言いましょうか、この煩わしい関係やこの所属するところからは離れて距離を置いて一人で生きていきたいという方が多いのですけれども、そう言ってもやはり一人では生きていけないですよね。あなたもいずれかの共同体の中の何らかのメンバーの一員として生きているからこそ、今日があるのではないでしょうかということが語られるわけです。この前も語りましたけれども、英語で言うメンバーシップ、会員という言葉は、その元々の意味はですね、この聖書の中から出てきています。割引会員とかそういうゴルフ会員とかそういうものではなくてですね、そんな安っぽいものではなくて、本当に正式な神の家族の一員なんだ、正式なメンバーなんだ、教会員という言葉があります。教会の正式なメンバー、そこからこのメンバーシップ会員という言葉は世界中で使われるようになっている言葉なんです。それ本当に素晴らしい意味が込められた言葉なんです。体に例えるならば、あなたはその体のメンバー、一員である、一部分である。ある人は心臓かもしれません、ある人は肺かもしれませんし、ある人は胃かもしれませんし、肝臓かもしれませんし、腸であるかもしれないし、まあ、いろんな器官があります。それぞれがその機関にしかできない役割とか使命があって、他の機関は逆立ちしてもそんなことはできない。そういうものがこうお互いにあるわけですよね。心臓は心臓として一生懸命、血液をですね、ひたすら送り出しています。まあ、80年以上元気に動いてくれるポンプですよね。こんなにしっかりしたポンプを人間は作り出すことはなかなか無理ですね。機械工学に長けている先生もいらっしゃるかもしれませんが、この工学で人間の心臓と同じようなポンプを作り出すとしたら、もうこれは本当にもう知恵を結集してもなかなかですね、これほどコンパクトに、しかも能率よく、燃費がいいこのポンプなんていうのはなかなかできません。そして同じようなことは肺にも言えるでしょうし、いろんなところでこう体全体がこのキリストの栄光を、神の栄光を表す小さな宇宙のようなものなんです。ちょっと暑いといえば汗を出して体温を調節して、本当にプラスマイナス1度以内ぐらい の、この微妙な温度調整をいつもしてですね、そうですね、ちょっと熱が出てしまったらもう頭痛くて仕事にならないとか、そういうことになりますから、絶えず本当に繊細にこの体温も本当にこう一定になるように体全体が調節しています。しかしこの体というのはすごい、やはりこの運命共同体といいましょうか、一体化されていますので、こんなことが言えます。26節、もし一つの部分が苦しめば全ての部分が共に苦しみ。そうですね、例えば歯が一本痛い、虫歯になったとしましょう。これはですね、夜寝れなくなる可能性もありますよね。小さい頃に私はそういう経験をしたと思うんですけど、今あんまり記憶にありません。そして実はですね、虫歯が生え変わってしまって、まあ虫歯がないんですよ。ですからこれは感謝のことだなと思っておりますが、でももし私が今虫歯になれば、それが進行してきてこう、ズキズキ痛むようになればですね、もう体全体が痛い。
ああもうそれが気になって歯医者に行かないと仕事にならないということになるでしょうね。歩いていてどこか、足の指をですねどこかにぶつける、もう途端にですねもう痛い痛いと体全体がこう悲鳴を上げるでしょうね。そういう些細なこともそうなんですから、ちょっとトゲが刺さったりとか、ちょっと目にゴミが入ったりとか、もう本当に喉が痛くなったり、いろんなところがこう痒くなったり痛くなったりしていくときに、もう体全体がですねもう病んでしまうというか、その痛みを共有することに、苦しみを共有することになります。それが体です。そのような体に属する、それが教会のメンバーシップなのであります。喜ぶ者と共に喜び、泣く者と共に泣きなさいとおっしゃる主の、それを実践するための体がこの教会の集まりということになります。もし誰かが苦しんでいるならば、すべての人が一緒に苦しむ。もし誰かが尊ばれて喜んでいるならば、その喜びを一緒に共有することができる。あなた方はキリストの体であって、一人一人は各機関なのです。そんなふうにパウロは私たちにも語りかけてくださっております。22節以降を見ていきますと、体の中に調和が保たれて、そして共に生きていくために必要な配慮を、パウロは語っています。22節、それどころか体の中で比較的に弱いと見られる器官がかえってはなくてはならないものなのです。また私たちは体の中で比較的に尊くないとみなす器官をことさらに尊ります。一層の尊敬を持って覆います。こうして私たちの見栄えのしない器官はことさらに良い格好になります。格好の良い器官にはその必要がありません。しかし神は劣ったところをことさらに尊んで、体をこのように調和させてくださったのです。そのように語るわけなんですね。もちろんこれは体の中の内臓とかそういうものの中でも神様はそういうふうに作ってくださっていると思いますけれども、しかしここで語られている、例えられている、あなた方はキリストの体であって一人一人が各器官ということであるならば、比較的に弱いと見られる人が教会の中にいるということではないでしょうか。配慮を必要とする特別なこの、配慮を必要とする人が、弱さを覚えている人が教会にはいませんかということですね。いつの時代のどんな地方の、あるいはどんな都会の教会であっても、やはり地上には完全な教会がありません。そしていろんな人がそこに神様によって呼び集められております。それですね、やはりこの弱さを覚える、体の中で比較的に弱いと見られる器官に例えられるような人もいるのではないかと思うわけです。考えてみましょう。一体どういう人がそういう人たちこそいなくてはいけない人、目立たないけれどもなかなか目に止まらないかもしれないけれども、いてもいなくてもいい存在ではなくて、特別に必要を覚える人、私はそれは子供であり、高齢者であり、病人であり、貧しい者であり、また離婚とか、またいろんなことで、この愛するパートナーとに先立たれてしまった、そういう人たち、これはですね比較的に弱さを覚えやすい、配慮を必要とする人たちではないかと思います。今日このキリスト教会ではですね、2つの、この路線といいましょうか、ものが考えられています。というのは、ほとんどの既存の教会は高齢化していますから、結構、おじいちゃんおばあちゃん、シルバー人材センターのような感じのですね、教会が多いんです。それで、
ある人たちはこう考えるんですよ、ユースチャーチを別に作ろう、若者だけの教会をね、もう既存の教会とは別に新しく開拓して作り出して若者だけが集う教会を作って、そこで若者の、この救いや、成長を、考えていきましょう。もう分離してね、別々に礼拝していきましょうなんていう考える教会も、そういう考え方をする人も出始めているんです。しかし私は今日の聖書の箇所から考えてみるならば、ユースチャーシというのは若者だけが集まる教会というのはやはり望ましくないと思います。比較的弱いと見られる人たちこそ本当にいなくてはいけない人ではないでしょうか。教会はどういう場所ですか。まさしく存在そのものが高価でたっといと認めていただける神様のその愛の中で生きる人たちで、世の中とは全く違うところです。世の中では能力主義、実力主義ですから、結果が出せなければもう存在価値がないと見られる社会なんです。寝たきりになればもう存在価値がないと思われる。働きができなくなれば、リタイアしてしまえばもう存在価値がないと見られてしまいやすい、それが世の中の現実ではないですか。しかし教会は違うんです。そういう人たちこそいなくてはいけない。なぜならありのままの存在しているだけで神様は愛してくださっているということを証しするためには、そういう人が必要なんです。楽器が弾けない人、上手に歌えない人、芸がない人、そういう人は結構ね、居づらい場合もあるんですよね。本当ですよ。私ちょっと豊橋の教会でですね、旧道長にこんなこと言われたことがあります。当時の豊橋の青年会はですね、もう楽器が弾ける人ばっかりいたんです。もう特に男性はギターを弾けるの当たり前みたいな感じになっていてですね、でそこに楽器が弾けない人が来てしまったの。教会っていうところは楽器が弾けないとダメなところですねみたいなことを言われてですね、ガーンってなってくる。でもそういうことはありがちだと思うんですよ。目に見える形でいろんなこうね、華やかなこの奉仕をすることがあればあるほど、その陰で私はこんなところに居場所がない、私は必要とされてないんじゃないか、そんな風にですね思ってしまう人は多いと思うんです。疎外感。そして賜物が豊かな人ほど高慢になりやすいですから、そういう人に対して見下してしまうこともあり得るでしょうし、そうなりますとますますですね、お互いに疎外し合って、あなたなんか必要としない、私たちだけで十分とか言ってですね、もうそれも教会ではなくなっていくんですよ。しかし聖書は本当に素晴らしいことを書いています。それどころか体の中で比較的に弱いと見られる器官がかえってなくてはならないものなんです。ですからこの教会はですね、今本当に素晴らしい人材が満ち溢れていると、神様の目から見たら本当に素晴らしい人材、皆さんお一人お一人が大切なかけがえのない存在としてここに今置かれていると思うんですよ。存在しているだけで、その例えですね、何が目に見える何かね、奉仕ができなかったとしても、それは全然問題ないと思うんです。そこにいてくださるだけで本当に神様の祝福があるということが言えると思うんです。主語に書きましたが、なぜ私たちにはこの地域教会、ローカルチャーシというこの神の家族が必要なのでしょうか。リック・オーレン牧師は6つぐらいですね、その理由を書いています。1つ目、なぜあなたに教会が必要なのか。1つ目は純粋な信者であることを、あなたが純粋な正規の、まがいものでない信者であることを証明すると。よくパソコンとかですね、オペレーションシステムをインストールするときにですね、正規のソフトかどうかを確かめるなんかプログラムとかがあったりしますけれども、この聖書的に見るならば、孤立している、どういう交わりにも持たないで一人で信仰生活を持っているっていう人は、それは神様から見たらですね、少し、不健全な状態の、本来の 健全な信仰生活を営んでいないということを覚えるのではないかと思います。まあ、そのことですね。もしあなた方が互いに愛し合うならば、その愛し合う姿を見た世の人があなた方をキリストの弟子と認めるでしょうと、そんなふうにイエス様は教えてくださっていますので、そして互いにという言葉がですね、もうキーワードとして新約聖書の中に50回以上使われてますから、一人で生きなさいなんてどこにも書かれていませんから、いずれかの地域教会に正式なメンバーとして属することがあなたがこの正規のキリスト信者であることを証明するものになるでしょう。もう少し、それに関連して申し上げますと、日本ではこう単立教会というのが多いんですけれども、これは非常に今問題を起こしています。どこの教団にも属さないで自分で勝手に教会を始めて、単立、どこの教派とも関わりを持たないで独自路線を行っている教会が多いんです。もうそういう教会結構カルトになりやすいんですね。誰も忠告してくれる人がいないから、牧師が非常にこう牧師が間違ってしまった時に教会全体が間違った方向に行ってしまいます。今そういう報道がなされたりしている悲しいことも、非常に否定的な教会のイメージがあったりしていますが、でも教団を超えて地域教会の、この牧師会やいろんなものに出てその関わりを持っていくならば、お互いに注意し合ったり、お互いに、この学び合ったりする中で健全な教会が立て上がっていくでしょう。ですから交わりを立って独自路線を行くということが不健全になる秘訣ではないかと思うんですね。ですから皆さんぜひもう私だけでね、一人で家の中で信仰礼拝守りますから、もう教会に来ませんという人は、それ非常に危険なんです。もうなんか自分勝手な神様を勝手に自分勝手に礼拝してしまうということがありえますから、そのために教会が用意されているのですから、皆さんもこの正式な教会のメンバーの一員としてその恵みの中にとどまっていただきたいと願います。二つ目はこの自己中心的な孤立主義に教えるのを防ぐと、これはまあ、その通りですね、まあ、3番とも関わってくるんですけども、霊性の発達を促すと、まあ、聖書を見ていきますと、また歴史を見ていきますと、いろんな形でこの聖なる人というのが出てきます。しかしですね、人間的な関わりを、しがらみを一切断ってですね、山の中にこもったりする人はですね、ちょっと本当の聖人とは言えないんじゃないかと思うんですよ。やはり私たちは、心が駆け回らされやすい、しかしこう現実のお互いに弱さや欠けを持っている者同士が一緒に集まって生活していく中で、自分の愛のなさというのを嫌というほど知ることになるでしょうし、しかしお互いに許されなければいけない、お互いに完全ではない、お互いに工事中だということでですね、共に生きていくように主は願っています。そしてキリストの体にはあなたが必要なのですと主がおっしゃってくださっています。また世界大のキリストの御心を実現していくためには、一教会は、いや、一信徒だけではとても何もすることができませんので、この神の家族の一員として、キリストの体の一部分として、共にその働きを担っていくということを主は願っていらっしゃいます。また信仰から落ちないようにする、これも非常に具体的な、この教会が必要な理由ではないでしょうか。今時期以降、松原区や浜名区やいろんなキャンプ場でですね、キャンプが始まっています。夏のキャンプが行われています。この教会からも中高生が参加したりしています。ぜひ皆さん覚えてください。キャンプに行きますと、キャンプファイヤーというのがありますね。木をですね、こう集めて火をつけてこう燃やして、その火を囲んでいろんなこう歌を歌ったり、この教えられたことを分かち合ったり、また祈りの課題を分かち合ったり、手をつなぎ合って共に祈り合っていく、そんなことを思っておるようだと思います。信仰から落ちないようにするためには、やはり一人で生きないということが必要かと思います。山に行くのもそうですよね。単独登山というのは結構危険なんです。誰かと一緒に行く、 そうすればですね、もし怪我をしても助けられるし、連絡つけることができるんです。でも一人で滑り落ちたら誰も助けてくれないんですね。キャンプファイヤーと似てるんですね。燃えている木をですね、一本だけこう、キャンプファイヤーから取り出して、横に置いたらどうなりますか。しばらくは燃えているでしょう。でもしばらくしたらだんだん火が弱くなっていて、やがて消えて、煙がくすぶるだけ。そのうちに冷たくなっていく。そうなんです。一緒に集まっているからこそ、その信仰の炎が消えないんですよ。これが教会が必要な理由です。一人一人で信仰生活を全うできるなんて人は誰もいないんですよ。やがてその信仰は冷めて消えていって、信仰の炎が消えちゃうんです。だからこそ一緒に集まることをやめたりしないでということを主は願っています。それは一緒に集まっていく中で、キャンプファイヤーのように、その信仰の炎がいつまでも燃え続けるということが、その信仰から落ちないようにするということであります。あなたは信仰によって救われるというだけではなくて、教会という神の家族に、またキリストの体に所属して共に生きるように召されています。私たちは教会、神の家族の一員、メンバーとして、キリストの体の一員、機関として互いに召されています。そしてその人にしかできない役割や使命が与えられています。教会にこそあなたの居場所や使命や存在価値が見出せる場所ではないでしょうか。それぞれ皆さん1分ほど時間を取りますので、応答の祈りの時を持っていただけたらと願います。どんな言葉で祈るかよりも、どんな心で祈るかを神様はご覧になってくださっていますので、ぜひそれぞれ、率直な思いで心を、またその思いを神に向けていただけたら感謝であります。あなた方はキリストの体であって、一人一人は各機関なのです。天のお父様、あなたが私一人一人を大切な存在として、神の家族の正式なメンバーになって、キリストの体に、神の家族に所属して共に生きることを願っていってくださることを感謝いたします。私たちは誰も一人で生きていくことができません。しかしそのことをよくご存知の神様が、前もって私たちにパートナーを備えてくださり、また家族を備えてくださったことを感謝いたします。どうかさらにそれぞれの各機関として、劣等感や優越感の狭間で生きるのではなく、頭なる主にしっかりと結びついて、また上からの良きもので満たされていく中で、与えられたそれぞれの賜物を、教会を立て上げていくために、教会を形成していくために、お互いの徳を高めるために、お互いの成長のために用いていくことができるように、私たちに知恵と導きを備えてくださいますようお願いいたします。また一人二人と、さらにこの素晴らしいメンバーシップの中に多くの人を増し加えてくださり、共に生きていくことができるよう助けてくださることをお願いいたします。キリストの御名を通して感謝してお祈りいたします。アーメン。